明くる日は約束だから、県庁節にもかかわらず、冷酷に起きて、学校へ行くつもりで、西方町十番地へ入って、への三号を調べてみると、妙に細い通りの中ほどにある。古い家だ。玄関の代わりに、西洋間が一つ突き出していて、それと鍵の手に座敷がある。座敷の後ろが茶の間で、茶の間の向こうが勝手、下女部屋と順に並んでいる。他に2階がある。ただし、何畳だかわからない。三四郎は掃除を頼まれたのだが、別に掃除をする必要もないと認めた。無論きれいじゃない。しかし、なんといって、取って捨てべきものも見当たらない。強いて捨てれば、畳、建具ぐらいなものだと考えながら、雨戸だけを開けて、座敷の縁側へ腰をかけて庭を眺めていた。大きな百日香がある。しかし、これは根が隣にあるので、幹の半分以上が横に杉垣から、こっちの領分を犯しているだけである。大きな桜がある。これは確かに垣根の中に生えている。その代わり、枝が半分往来へ逃げ出して、もう少しすると電話の妨害になる。菊が一株ある。けれども、寒菊と見えて、一向咲いていない。この他には何もない。気の毒なような庭である。ただ、土だけは平らで、きめが細かで花肌美しい。三四郎は土を見ていた。実際、土を見るようにできた庭である。そのうち、高等学校で県庁節の式の始まるベルが鳴り出した。三四郎はベルを聞きながら、くじが来たんだろうと考えた。何もしないでいても悪いから、桜の枯葉でも箱をかしらんとようやく気がついたとき、また、ほうきがないということを考え出した。また縁側へ腰をかけた。かけて2分もしたかと思うと、庭木戸がスーッと開いた。そうして、思いもよらぬ池の女が庭の中に現れた。二方は生垣で仕切ってある。四角な庭は、とつぼに足りない。三四郎はこの狭い囲いの中に立った池の女を見るや否や、たちまち悟った。花は必ず切って、平理に眺むべきものである。この時、三四郎の腰は縁側を離れた。女は折り戸を離れた。
失礼でございますが。
女はこの句を冒頭に置いて会釈した。腰から上を例の通り前へ浮かしたが、顔は決して下げない。会釈しながら三四郎を見つめている。女の喉が正面から見ると長く伸びた。同時にその目が三四郎の瞳に映った。二三日前三四郎は美学の教師からグルーズの絵を見せてもらった。その時美学の教師が、この人の描いた女の肖像はことごとくボラプチュアスな表情に富んでいると説明した。ボラプチュアス。池の女のこの時の目つきを形容するには、これより他に言葉がない。何か訴えている。縁なるあるものを訴えている。そうして、まさしく官能に訴えている。けれども、 観音の骨を通して髄に徹する訴え方である。甘いものに耐える程度を超えて激しい刺激と変ずる訴え方である。甘いと言わんよりは苦痛である。いやしくこびるのとは無論違う。見られるものの方がぜひこびたくなるほどに残酷な目つきである。しかもこの女にグルーズの絵と似たところは一つもない。目はグルーズのより半分も小さい。
広田さんのお越しになるのはこちらでございましょうか。
はあ、ここです。
女の声と調子に比べると三四郎の答えはすこぶるぶっきらぼうである。三四郎も気がついているけれども他に言いようがなかった。
まだお移りにならないんでございますか。
女の言葉ははっきりしている。普通のように後を濁さない。
まだ来ません。もう来るでしょう。
女はしばしためらった。手に大きなバスケットを下げている。女の着物は例によってわからない。ただいつものように光らないだけが目についた。地がなんだかブツブツしている。それに縞だか模様だかある。その模様がいかにもデタラメである。上から桜の葉が時々落ちてくる。その一つがバスケットの蓋の上に乗った。乗ったと思ううちに吹かれていった。風が女を包んだ。女は秋の中に立っている。
あなたは。
風が隣へ越した自分、女が三四郎に聞いた。
掃除に頼まれてきたのです。
と言ったが、現に腰をかけてポカンとしていたところを見られたのだから、三四郎は自分でもおかしくなった。すると女も笑いながら、
じゃあ、私も。少しお待ち申しましょうか。
と言った。その言い方が三四郎に許諾を求めるように聞こえたので、三四郎は大いに愉快であった。そこで、
ああ、
と答えた。三四郎の了見では、
ああ、お待ちなさい。
を略したつもりである。女はそれでもまだ立っている。三四郎は仕方がないから、
あなたは、
と向こうで聞いたようなことをこっちからも聞いた。すると、女はバスケットを縁の上へ置いて、帯の間から一枚の名刺を出して、三四郎にくれた。名刺には、里見峰子とあった。本郷政子町だから、谷を越すとすぐ向こうである。三四郎がこの名刺を眺めている間に、女は縁に腰を下ろした。
あなたにはお目にかかりましたな。
と、名刺をたもとへ入れた三四郎が顔を上げた。
はあ。いつか病院で。
と言って女もこっちを向いた。
まだある。
それから池の旗で。
と女はすぐ言った。よく覚えている。三四郎はそれで言うことがなくなった。女は最後に、
どうも失礼いたしました。
と区切りをつけたので、三四郎は、
いいえ、
と答えた。すこぶる簡潔である。二人は桜の枝を見ていた。小杖に虫の食ったような葉がわずかばかり残っている。引っ越しの荷物はなかなかやってこない。
何か先生にご用なんですか？
三四郎は突然こう聞いた。高い桜の枯れ枝を余念なく眺めていた女は、急に三四郎の方を振り向く。あら、びっくりした。ひどいわ。という顔つきであった。しかし、答えは尋常である。
私も、お手伝いに頼まれました。
三四郎はこの時初めて気がついてみると、女の腰をかけている縁に砂がいっぱい溜まっている。
砂で大変だ。着物が汚れます。
ええ。
と左右を眺めた義理である。腰を上げない。しばらく縁を見回した目を三四郎に移すや否や。
お掃除はもうなさったんですか？
と聞いた。笑っている。三四郎はその笑いの中に、馴染みやすいあるものを認めた。
まだやらんです。
お手伝いをして、一緒に始めましょうか。
三四郎はすぐに立った。女は動かない。腰をかけたまま、ほうきや畑のありかを聞く。三四郎はただ手ぶらで来たのだから、どこにもない、なんなら通りへ行って買ってきようかと聞くと、それは無駄だから、隣で借りる方がよかろうと言う。三四郎はすぐ隣へ行った。早速、ほうきと畑と、それからバケツと雑巾まで借りて急いで帰ってくると、女は依然として、元のところへ腰をかけて、高い桜の枝を眺めていた。
待って。
と一口言っただけである。三四郎はほうきを肩へ担いで、バケツを右の手へぶら下げて、
ええ、ありました。
と当たり前のことを答えた。